かの
ジャックインザボックス、
イエイ。この番組は私たち新人声優の2人、さやかとブッティがお届けする明るく自由な番組です。どんな話が飛び出すのか、どんなことが起こるのか、私たち2人もドキドキのびっくり箱のようなラジオをお届けしていきたいと思っております。
パチパチパチパチパチ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この放送はインターネットラジオ局ビューリネットよりお送りしております。
はい、今回は第112回目です。
はい、今回も私はスマートフォンで収録しておりまして、
はい、
質問ぐちゃぐちゃな上、ネット環境がない状況となっております。パチパチ、はい。
おそらくさっきのタイトルコールもあーあーあーあーってなってると思いますが、そこはご容赦ください。
やばまあ気にせず
気にせず気にして
パソコンに文句を言おう
まあね、うふうふじゃないよ。はい、ですね、私最近ですね、
はいはい、
今度名探偵コナンのハロウィンの花嫁の
謎解き
の展示会にブッティとね一緒に行きたいねって話をしてて、
行きたいって言ってるだけで行くか知らないけどね。
で、まあね、コウマルさんがさ
何、コウマルさんって何、
コウマルナさんがさまあ猛威を振るってなくて、もうちょっとなんか落ち着いたら行きたいなって話をしてて
コウマルナさんね、
コウマルナさん、
なるほど猛威振るってるからね。
そう、ちょっと今はね猛威を振るってるのでちょっと自粛してちょっと行けてないんですけれども、
うんうんうん、
で私たちさ、そんなにさ賢くないやん
めっちゃなんか何言うかと思った。そうね、賢くないね、賢くないね、なんか文句あんの。
うん、でさ、展示会が謎解きも含まれてるから、しかもコナンの謎解きってちょっと難しそうだな。ね、今からやっておいた方がいいこと、自粛しながらもできることってなんだろうと思ってたら、ちょっと脱出ゲーム、
うんうんうん、
をやって、なんか脱出の、まあ、謎解きのノウハウというか、ノート
アプリでってことね、
うんうんうん、アプリでしていこうと思った時に、なんかおすすめしてもらったのが脱出ゲーム、エスケープルームズという名前のアプリ、まあ、Android でも iPhone でもどちらでもダウンロードできるので、
誰かと一緒にやるとかじゃなくて一人でやれるってことか。
そう、一人でできる。で、一応タッグもできる。
あー、いいね。なるほど。
そう。だから、一人でずっとやることもできるし、誰かと一緒に示し合わせて、じゃあ今からこの、謎解きやるから、この ID で入ってきてとか言えば、結構遠く離れた人とも、謎解きゲーム、二、
うんうん、
人で協力してやることができるっていう作品じゃねえ謎解きのアプ
リへえ、それをやって今なんか練習してるのね。
練習してるんです。ブッティもやっといて
やだ、私大丈夫だから。
いやだ、
もう完璧すぐ分かるから。
嘘だ、何言ってんのいやでもね、このエスケープルームズっていうゲームは結構ね、豚さんとか猿さんとか、あとカッパさんとかね、いろんな、うん、動物たちが出てくる可愛い絵柄のアプリとなってるので。
じゃあ結構簡単そうな感じ。
あ、それね、それね、いっちゃう
えっとね
初級から超難解までいっぱいある。
あー、じゃあもういろんなレベルの人ができる感じなのね。
そう、だから本当に初心者の人も楽しめるし、でなおかつすごい上級者のところ行っても、必ずねヒントっていうところがあるから、そのヒントをクリックすると、次はここの謎が解けるはずですよみたいな。
ああ、なるほどね。え、いいね。
だからなんか、
うん、それやって完璧にしといてくれるってことだね。
完璧にっていうか、でもね、結構この絵を見たら次はおそらくこの謎になるなっていう、ちょっ ちょっとしたその先読みとか、
あ、
謎解きのノウハウとまではいかないけども、
うんうんうん、
最初は全然わかんなくて、え、わかんないわかんない、あ、もうヒントヒントヒントとかだったんだけど
やばくない？
そう、もうダメだったんだよ、もう全然ダメで、いや何時間かかっとんねんって言われたもん、すいませんって
、
でもその私が何時間もかかってた私が、あの初級で何時間もかかってた私が、あのだんだんノウハウを分かってきて、結構中級ぐらいのもう非ノーヒントで、まあ、30分とか20分とかで解けるように成長したので、
じゃあよろしくね。
何ちょっと他力本願すぎるよ
大丈夫、あのその場で私はちょっとひらめいたことだけ言うわ二人で行ったりするとね、
うん、だから
頼る人がいない
もん、そう、一、うんうん、人でも成長できるし、二人だとお互い協力プレイもできるから、ぜひ皆さん、あの脳トレにもなるしね、あのひらめいた時のあの快感やばいので、皆さんぜひエスケープルームズ、ルームだと映画が出ちゃうからエスケープルームズ謎解きと書いて、 あとは脱出ゲームとか、
うんうん、
で検索すると出てヒットすると思うので、あのカッパの鳴き声が私は大好きです、まあ、それをやってもらえれば
なるほどね、
そこもツボなので皆さんぜひやってみてください。
うい、コーナーみたいだった
本当だでは今回も素敵なコーナーを用意しておりますので、ぜひ最後まで聞いてください。
はい、
ということでコーナーに移りたいと思いますまず最初のコーナーは、
え、忘れちゃってごめんね、急遽のお誕生日会
え？
いや、あれ
あれ
あれ
おや、段取りと違うこと言い始めたぞこいつ
違うの、お誕生日会するんじゃなかった
あれ、
え、あの、
はい、
今回の収録の間に、はい、安藤さんはお誕生日を迎えるという、収録中じゃないです、この放送期間中に、
はい、
安藤さんお誕生日を迎えるということをこの収録の前にお話の段階で私は知りました
、はい、やばいよね、相方なのにさ、もうずっとさ112回も一緒にやってきてるのにさ、誕生日忘れてさ、
しかも誕生日が分からず3月21、24って聞いて正解は23日でした。
ひどいよね何回誕生日のあれやってきたよ
毎回誕生日聞いてる気がするんだよ。
てか私毎回次私の誕生日だかんねって言わないと、あれって言って
1回かぐらい覚えてたことはある気がする。
あ、
ないかな、
あったから、今回は覚えてるかな覚えてるかなって来たら、え、何それって
はい、でってことで、まああのこの前今お話しした通り何もご用意がありません
はい
なんで、まあ、とりあえず用意はないけど、
はい、
安藤さんが欲しいもので聞いとこうかなと思って、
なになに
安藤さんが欲しいものは何ですか？
え、私が欲しいもの、え、ざっくりやな
でもね、ちゃんとしたもの買えないからそれはあの皆様に送っていただけるようおねだりしていただいて
他力本願、今日私何回言うのこの四字熟語
あの安藤さんが欲しいものベスト3をおっしゃっていただいて、それをそのままあの皆様にお伝えいたしますわ何ですか、
なんやそれ。じゃあ、ハロウィンの花嫁の何かグッズが欲しいですぶってお願いします
それ先になっちゃうよね、買えるのかな。
いや、あ、だって美術館じゃないや、あの展覧会とかでは買えるでしょ。
じゃあ行くときに、
そう、行くときにお願いします。
私からのプレゼントはそれします、はい1個になった
1個になった、いや、ほらいっぱいグッズあるからさ、
よかった。じゃあそうしまして、あの正式な誕生日会は来週、はい、次回行いたいと思います。
あ、来週やってくれんの
そうね、来週じゃないけど次回行います。ということで、
はい、
あの安藤さんの、急遽のお誕生日会のコーナーは一瞬で終わりました
何それ
一応さ、あのね、はい、あの ありますよっていう、誕生日この期間内に誕生日がありましたよっていうご報告を兼ねてあのお話ししときました。
ただの報告ですか？
はい、ってことで、あの、はい、気を取り直してブッティのライブラリーの話になります。
はい、一瞬で終わった私の誕生日コーナー
で用意ないのにできないからさ。
そうですね、リスナーの皆さん、私慰めてください。
はい、ってことで、はい、いきます。
はいよ。
今回紹介するのは長い家の殺人、完璧ミステリー。
本当好きだよな、ミステリー。
ミステリー好き。え、なんか、
うん、
私この作家さん知らなくて、歌野翔吾さん、
はい、
なんだろう、お歌の歌に野原のの、
はい、
秋、あの日三つの秋に翔吾の語、
はい、
で歌野翔吾さん、なんか結構ミステリーとか書かれてる方みたいで、はい、なんかミステリーないっていう話聞いたら、この作家さんをおすすめしてもらって、
お
で読んでみたっていう感じなんだけど、
うん、
なんか本当にそのまんまの典型的なミステリー作品で、うん、なんかトントントンって進んでいけるやつなんだけど、なんか、あ、ちょっとね、バンドの人たちだから少しバンド用語はあるんだけど、あ、でもそれを気にしないでも進めていける作品で、なんかあのロッジだっけ、うん、あのなんかその雪山とかのさ、なんだ、なんとかハウス、
よくコナンたちが行くと絶対何か起こる、
そうそう、あれ何ハウスって言うんだっけ、あのその、
うん、
その別荘かな、
うん、別荘ね、
あ、そうそうそう、別荘みたいなところに、
うん、
とあるバンドのメンバーが行くことになって、うん、バンドのメンバープラスその撮影とかをしてくれる、いつもちょっとついて歩いてる男の子がいるんだけど、まあその一応言うとバンドのメンバーみたいな感じの人たちがそこのロッジに行って泊まると、なんか一人がいなくなっちゃって、
典型的やな、うん、こんなんだな、
いなくなって探し回ったけどいなくて、うん、で、だいぶ後の時に部屋で死んだ状態で見つかるんだけど、その死亡推定時刻の時にはみんなが部屋を探した時間っていう、みんなが部屋を探している時間とかだから、
うん、
その本当は死んじゃった人が、あ、死んじゃった人がその人の部屋で見つかったんだけど、その人の部屋をもうその何人かで捜索して、ロッジもいろいろ捜索して、でも死体が、うん、その人がいないって話になってて、死体で見つかったんだけど、後々警察が死亡推定時刻を調べたら、その実際死んでいたはずの時間帯にはなんかそのみんなが探してたから、本当だったら部屋に死体としてなきゃいけないのに、自分たちが探してた時には死体も何もなかったから、死体が消えていたみたいな、ちょっと説明がおかしいな、
なんかどこかに隠されてて移動させられたってことか、
うん、そう、うん、気づいたら死体が浮き上がってきたみたいな、
浮き上がってきた、怖いな
何死体なかったのにみたいな、いつの間に死んでたんだみたいな、
天井とかに張り付いてたのかな、死
体何もない、なんかそんなような本当に典型的な殺人事件で、戻ってきてからも事件が起きて、だから、うん、もう旗から見たら明らかにそのうちの誰かが犯人じゃねみたいな、
この中に犯人がいる、
そうそうそう、でも誰かわからないっていう進めてくやつで、めっちゃ読みやすくてシンプルな作品だから、まあミステリー好きの人は読んでるかもだけど、あんまミステリー知らない人でも読んでみたらいいかなと思う作品です。うんと、
はい、
そうだね、ミステリー史上に残ってしかるべき大胆なアイディア、ミステリーの原点と激賞する作品です。加納翔吾さんで長い家の殺人、ぜひ読んでみてほしいなと思ってます。アリバイトリックを崩してほしいです。
頭の中でね、ずっとねコナンの BGM が流れ続けるでも、ね、コナン好きも見ても面白いんじゃないかな、
面白い、あ、なるほどってなった、トリックだね、まあ、なんかロッジとか部屋とかがあるからこそだったりすることもあるって話です。
なるほど、
見てください。
はい、ぜひぜひ、はい、
忘れちゃってごめんね兼ブッティライブラリーのコーナーでした。
なんかざっとしてるなはい、番組はまだまだ続きます。後半もぜひ聞いてください、はい、そして成功を慰めてください
そうだね、
おめでとう と言ってよろしく。
おめでとう言ってないね。
ひで
え。私はおめでとう。次のコーナーに行きましょう。次、後半です。